おはようございます。ゴールデンウィークが終わって最初のノア会ですけれども、ちょっとこう休みすぎちゃっているようなところがあってですね、慣れるのにまた時間がかかるかもしれません。子どもたちも4月から幼稚園が始まって、そして1ヶ月少しずつ慣れてきて、また少し休みが入ったので、また今子どもたちもそういう意味で努力しているのかなというふうに思います。今前澤さんに今日の説教のタイトルを紹介していただきましたけれども、子は褒めて育てよ、子は褒めて育てとる、育てろですね。昔からよくそういう言葉を耳にしました。褒めて育てることが大事なんだって言うんですよね。で、実はイエス様もですね、子どもたちを本当に褒めて育てている様子があります。ある時、大人たちに、お父さんお母さんにですね、子どもたちが連れてこられて、イエス様を見つけると、イエス様のこと大好きですから、イエス様の方に走っていったんですね。で、私たちも経験するんですけれども、本当に自分のことを大事に思っている、大人でも人でもいると、子どもたちはその人たちが大好きですよね。ですので、イエス様のところに走っていきたかったわけです。で、ところが周りの大人たちはですね、あなたたち子供だしうるさいから、イエス様のところに行っちゃダメ、イエス様のことをどうせお話聞いてもわからないんだからっていうような感じで、子供たちを制したわけですよね。そしたらイエス様は何ておっしゃったかというと、まずその制した大人の人たちをイエス様が叱ってですね、あまりイエス様が叱ったっていう聖書の箇所はあまり出てこないんですが、そこでは大人たちを叱ってですね、それで子どもたちを私のところに来させなさいっていうふうにおっしゃったんです。そしてそこに来させた時にイエス様はどうなさったかっていうと、子どもたち一人一人を抱き上げて、そして手を置いて祝福されたっていうふうに出てくるんですね。イエス様が子どもたちと接する場面、何回か出てくると思うんですけれども、特に有名な聖書の箇所が、そこなんですが、子どもたちを一人一人抱いた、そして手を置いた、そして祝福した。で、この祝福したっていう言葉がですね、実は褒めるっていう言葉なんですね。褒める。少しその場面を想像したいんですけれども、何人ぐらいの子どもたちが、イエス様のところに走ってきたか分かりませんけれども、一人一人をですね、イエス様は抱き上げたんですよね。10人いたら10人の子たちを抱き上げたわけです。15人いたら15人の子たちを抱き上げた。30人ぐらいいたら30人の子たちを一人一人抱き上げたって聖書に書いてありますね。そして、手を置くっていうことは聖書の中では祈るっていうことですね。その子どもたちの健やかな成長のためにイエス様は祈ってくださった。そして祝福した、祝福っていうのはさっき言ったように褒めるっていうことですね。で、一人一人を褒めたっていうんですね。で、これはイエス様が私たち、大人が子供と接するときに、こうするといいですよっていうことの一つの模範を残されたことだと思います。で、子供たちはイエス様に抱かれて、そしてお祈りされて、そして褒められたわけですから、本当に嬉しかったと思いますね。で、子どもたちが喜んでいるその様子を見てですね、周りにいたお父さんお母さんも嬉しかったんじゃないでしょうか。ですから、その喜びの輪がですね、周囲に広がっていく、そうした姿だったんじゃないかなというふうに思います。私たち緑幼稚園はそのことを本当に大切にしていますし、またこれからもしていきたいと思うんですね。本当に子どもたちが祝福され、褒められている、そして喜んでいることが園の中からこう広がっていくことをこれからも大切にしていきたいなというふうに思っています。さて、少し話が発展しましたけれども、今日はこのヤコブの手紙を読んでいただいたんですが、この子は褒めて育てろっていうふうにこう昔から言われています。で、イエス様もそのことを実践なさったわけですけれども、でも実際はどうかというとですね、結構難しいんじゃないでしょうか、褒めるっていうこと。ある方が言ってたんですけれども、試しに自分が子供に対して発している言葉を一日中録音してごらんなさいってこう言ってました。いかがでしょうか皆さん。 あるいはまあ子どもたちが大きくなってしまったら、ご主人に対してあるいは家族に対して話しているのをテープで撮ってみたら、どんな言葉が私たちの口から出ているでしょうか。まあ、うちにはコロという名前の犬がいるんですけども、コロはですね、いつも静かに私たちの話を聞いています。コロが喋り出したらと思うとちょっと心配になる。いろんな話をコロが聞いてるわけですね。で、時々その会話がですね、例えば激しくなって私が声が大きくなると、コロはスーッと2階に上がってしまうんですね。ちょっと空気があまり良くないと思うと、もう その場からいなくなってしまうわけです。それで、まあ、上に行ってしまったコロのところに行ってですね、コロ大丈夫よ、怒ってないから大丈夫よって言って、また抱いて下に連れてくるっていうことがありますけれども、私たちが話している言葉、まあ、特に子どもに向けて発している言葉をテープに取ったら、結構いろんな気づきがあるかもしれない。例えば文句を言ったり叱ったりする回数、あるいは時間はどれぐらいでしょうか。まあ、今日は褒めるっていうことが褒めるっていうことがまあテーマですけれども、褒める回数っていうのはどのぐらい一日のうちにあるんだろうか。まあ、テープを取るまでもなくですね、もう結果は見えてるのかなというふうに思います。まあ、圧倒的にですね、やはりこう文句を言ったりあるいは叱ったりする方の回数の方が多いのではないでしょうか。もしかしたら一日のうちに一回も褒めないで終わってしまう日もあるのではないかと思いますね。まあ、先ほども言いましたけれども、そのイエス様自身が子どもたちを褒めた、イエス様がそのことを実践しておられた。ですから褒めるということはすごく大事なんですけれども、でも現実はどうかというと、なかなかですね、私たちは褒めることができないですね。なんで褒めないんだろう。私たちの本音はですね、うちの子は大して褒めるところがないからっていう返事が返ってくるかもしれない。あるいはなんか褒めるのは何か照れくさい、もう私そういうところありますけども、恥ずかしい、そういう気持ちになってしまう。だからなかなか褒められない。大切なのは分かってるんですけども、なかなかうまく褒めることができない。まあ、何を言いたいかと言いますと、けなす方は簡単、文句を言ったり問題点や欠点を指摘するのは非常に簡単なんですけども、逆にですね、褒めて育てろって言った時のこの褒めるっていうことは何倍も難しいっていうのが、まあ、私たちの実感なんじゃないかなと思いますね。さて、今日読みましたヤコブの手紙をもう一度開いていただきたいと思うんです。新約聖書の424ページなんですけれども、このヤコブという人はイエス様のお父さんお母さん、ヨセフとマリアの間に生まれたイエス様の弟ですね。まあ、イエス様は聖霊によって身ごもってたんですけれども、まあ、育ての父としてヨセフがいたわけですが、ヨセフとマリアは結婚しましたので、その後に生まれた子供がこのヤコブという人ですね。で、このヤコブという人は後にエルサレムにあった教会の指導者になった人物なんですが、その人がですね、こういうことを言ってるんです。3章の2節からですね、3章の2節からちょっと読んでみたいと思います。私たちは皆たびたび過ちを犯すからです。言葉で過ちを犯さないなら、それは自分の全身を制御できる完全な人です。馬を御するには口に靴輪をはめれば、その体全体を意のままに動かすことができます。また船をご覧なさい。あのように大きくて強風に吹きまくられている船も、舵取りはごく小さい舵で意のままに操ります。同じように舌は小さな器官ですが、体現相互するのです。本当にそうだなというふうに思います。確かに生活をしていて思い通りにならないことはたくさんあるわけですけれども、特にですね、思い通りにならない、それは私たちの口だっていうんですね。口だ、自分の体の中にある器官のうち、この口の中にある舌は 本当に小さな機関なんだけれども、それをなかなか私たちはですね、制することができない、コントロールすることができない。ヤコブはここで非常に上手に表現しているんですけれども、大きな船もですね、舵というのは本当に小さいものですね。それで船をこう操ることができる。それと同じように、私たちがもし舌をですね、口を操ることができたら、本当にその人は完全な人なんだというふうにヤコブはそうに言っています。言ってはならないなと思ってもついついこう言ってしまう。言わなくてはと思ってもそれを言うことができない。でそういう経験を、まあ、私たちするんじゃないかなと思いますね。先日緑幼稚園の緑の会の総会の時に、まあ、ご紹介したんですが、今日もここに持ってきましたけども、ロバート・フルガムっていう人がですね、ちょっと長いタイトルなんですが、人生に必要な知恵はすべて幼稚園の砂場で学んだっていう本があります。まあ、しばらく前に読まれた本ですけれども、これ読んでその時はお話しなかったんですが、これ読んでいくと分かるんですけども、日曜学校の砂場で学んだっていう言い方するんですね。ですからこの幼稚園というのは教会の幼稚園で、その日曜学校の子どもたちも、それから幼稚園の子どもたちも使う、その砂場で人生に必要な知恵は全て学んだんだって、まあ、この人はそういうことを言うわけなんですけども、でこの本の中にですね、こんな話が紹介されていたんですね。南太平洋のソロモン諸島で木を切るときに大変不思議なやり方で木を切るっていうですね、もしものすごく太くてですね、手に負えないような木があると、彼らはどうするかっていうと、その人々はこう怒鳴りつけてその木を倒してしまうっていうんですね。まあ、具体的に言うと30日間朝早くその木のところに忍び寄って、後ろから行って、まあ、どっちが後ろでどっちが前か木の場合分かりませんけれども、後ろの方から行って、そして大きな声でですね、わーって声を出すそうです。それを30日間毎日欠かさずすると、その木がですね、だんだん衰えてきて倒れてしまうっていうんですね。ちょっと嘘か本当かよく分からないんですけれども、そういうふうに書いてありました。でこの著者のフルガムさんが言うには、もし木でさえ倒れるんだったら、まして感じる心を持っている私たち人間にはもっと恐ろしい効果があるんじゃないかって言うんですね。舌が発する言葉にはいろんな力がある、大きな力があるんだっていうことを、まあ、この本の中で、まあ、そういうことを語ってるんですけども、ですから私たちが意識的にですね、この言葉を積極的な意味にもし用いることができたら、まあ、今日の言葉で言うならば褒めるっていうことで用いることができたら、その言葉を浴びるようにして育った子どもたち、また家族、また周りの人たちはどれだけ励まされ、どれだけまあ力づけられるだろうかなというふうに改めて思ったんですね。じゃあどうしたらいいだろうかっていうことですね。どうしたらいいだろうか。ちょっと話題を変えたいと思いますけども、うちには4人の子供が与えられました。引っ越しをするたびにですね、赤ちゃんが生まれました。上の3人は年子ですけれども、でもその4番目は少し離れて、生まれたんですけども、もう引っ越しをしないと、あ、引っ越しというかもう生まれないわけですけども、まあ、妻も大変だったと思いますね。4人子供いたわけですから、まあ、子供たちも大変だったと思います。で今週の日曜日にですね、一番下の息子がちょうど20歳になって成人を迎えました。それで成人になったんで、何か私たちの子育てもですね、一つこう区切りを迎えたなというふうに思ったんですけども、で実はその息子がですね、幼稚園の時に、まあ、今から16年前ですけれども、私が40歳の誕生日を迎えた時に、こう手紙をくれたんですね。今日ちょっと持ってきました。なんか楽譜かなんかの裏に書いてあるんですが、こういう見えますか、これ私ですけども、でここにですね、一生懸命字書いてあるんですね。40歳になってよかったねって40歳になってよかったねっていう、そういうお手紙をいただいて、私もこれ読んだ時に、あ、よかったなっていうふうに思いました。まあ、 40歳になっちゃって、あ、もう40かって思った時だったですけども、息子がですね、お父さん40歳になってよかったねって言ってくれたんで、あ、本当によかったなと思って、これ妻 の部屋に貼ってあったのを今日取ってここに持ってきたんですけども、まあ、これ宝ですね、私たちにとっては。なかなか今書けつてもこういうの書けない、こういう字は書けないと思うんですけども、本当に心のこもった手紙をもらったわけです。40歳になってよかったね。で、これは実は息子がですね、幼稚園でいつも言われてることなんですよね。3歳になってよかったね、4歳になってよかったね、5歳になってよかったねって言われたんで、あ、お父さん40歳になったんで40歳になってよかったねっていうふうに、こう息子は一生懸命書いてくれました。4んって書いて10歳って書いて、そういうふうにこう書いてありますね。まあ、これを読んでですね、改めて私たちはこの育てられたように、語られたように私たちは人を育てたり、あるいは人にしたりする、育てられたように、されたように私たちはするっていうことを、まあ、改めてですね、この手紙を見ると思うわけですね。で、何が言いたいかというと、私たちが褒めることを子どもに対してするっていうことを考えるときに、結構褒めるっていうことは難しい。で、その本音の部分っていうのは、まあ、先ほど言いました、なかなか褒めるところを見つけるのは難しいとか、なんか照れくさくなるっていう気持ちになるんですけども、そうしたことを突き詰めていきますと、最終的にはですね、私たち自身があまり褒められる経験をしてないからなんじゃないかなと思うんですね。息子は3歳になってよかったね、4歳になってよかったねって言われたんで、お父さんも40歳になってよかったねって言ってくれました。で、私たちが人をやっぱり褒めることが下手なのは、私たち自身が褒められる経験が少ない。ですので、褒められる経験を増やすことが、実は私たちが子どもと接するときにですね、その子どもを褒めることにこうつながっていくんじゃないかなと思うんですね。先日、幼稚園のカウンセラーをしておられる大西百合子先生と一緒にお食事をしたんですけども、その時に先生はですね、もう十数年前に天に召されたご主人の大西康夫先生のことをしみじみとですね、彼はかっこよかったってこうおっしゃってたんですね。80過ぎた先生がですね、旦那さんのことを思い出して、彼はかっこよかったって。で、確かに私も大西先生、ご主人大西康夫先生がお元気な時に何度かお目にかかったことはありますけども、本当にダンディーでですね、かっこいい先生でした。本当に自然な言い方でおっしゃるんですね。非常に驚きましたし、非常に感動的な場面でした。で、妻も、隣にいた妻も、まあ、同じようなことを感じたようで、その時今、先生が、まあ、彼はかっこよかったっていうふうにおっしゃったことが何かこう残っていたみたいで、大西先生を、まあ、お宅に、お連れしてですね、帰ってくる車の中で妻がですね、お父さんもかっこいいよってこういうふうに言ったんですね。ちょっとなんか私もどうしていいか分からないですけど、向こうなんか無理やり言ってるようなところで、まあ、でも言われた方は気持ちいいというか、いい感じですよね。いい感じなんですけども、ところがその晩お風呂から上がってですね、リラックスしてテーブルの上に私が足を出した途端に、横で妻がですね、短って言って短って言ったんですね。お昼にかっこいいって言ったじゃないかっていうふうに、そこでまたこうちょっといろいろ話し合いがあったんです。皆さんどうでしょうか。先ほど言ったように私たちは褒められる経験をすると、やっぱりこう人を褒められるようになってくる。息子もいつも幼稚園で褒められる経験をすると、お父さんに対してもそういう言葉を投げかけたくなる。ですので、身近な人にですね、私を褒めてっていうふうに言ってみたらどうかなと思うんですね。まあ、時々でいいから私を褒めて、家族とか、あるいはまあ旦那さんとか、綺麗だねとか、可愛いねとか、ちょっとそれが難しくなってきたらお料理がうまいとかですね、いや、いざとなると片付けが早いねとか、まあ、よく分かりませんけれども、何か何でもいいと思いますので、 かっこいいねとかですね、あそれは逆か、あの旦那さんに言う言葉です。いずれにしてもその誰かにお願いして褒めてもらう、そしてそのことを私たちが経験して、そしてそれを今度子どもたちに伝えていく、でその新しい循環がですね、私たちの子どもの中に入ってくると、さっき言ったように言葉にはすごく力がありますので、でイエス様もそのことを本当に自ら実践されていたので、ぜひあのそのようになったら本当に子どもたちが心が励まされて自分に与えられている力を発揮できるんじゃないかなと思います。私たちはあのおはようっていうふうに人から言われると、おはようっていうふうに返すことができます。私の妻はよくありがとうって言うんですよね、ありがとう。ですからうちの子どもたちも何かするとありがとうっていうふうに言うんですね。それはすごくいいことだと思いますね。本当に小さなことでもありがとうっていうふうに言える子どもとして育ったのは本当にあの恵みだったなというふうに思います。ですので私たちが少しこう意識してですね、いい言葉を相手に投げかける、子どもたちに投げかける、そしてそのためにはちょっとその他の人たちにも協力を得ながら、私に対してもですね、いい言葉を投げかけてくれるように家族に頼んでみる、何かちょっとそういうことをあの今日の聖書の言葉からですね、具体的なこととして、家族の中で考えていただけたらいいのではないかなというふうに思います。ではお祈りをいたします。